例えば僕はパーティーとか行ったら必ず聞くのは、誰かどなたか挨拶しといた方がいい人がいたら挨拶しときますっていうふうに言うようにしてるんです
はいはいはいはい。
その主催者の人の立場が良くなるように。
なるほどね。
誰か紹介してくださいっておかしいよね。自分のメリットだからね。
そうですね。
そうじゃなくて、相手のが、今ここで紹介することによって相手の立場が少しでも良くなる。
あ、そうありますね。そういうことね。
だから、なのでご挨拶してた方がいい人がいたら、いつも言ってくださいっていうのっていうのを言うようにしてるっていうのは、相手の立場を考えてるっていうのは同じように、この今この時に T さんはお母さんの立場考えてない。親戚から持ってこられて断りきれないっていう。僕が、代議士の秘書をやってる時、
はい、
仕事はね、秘書の仕事って2つ多いんだよ。見合いと就職斡旋で、後援会の人。就職斡旋はこっちはプロだよ。
まあそうですね。
面接の時にプロでしょ。もう一つ見合いなんだよ。
はい。
で、したことあるよ、僕。見合い。
あ、
講演会の人に。
中谷さんが？
僕が。
ええ、
講演会の人に、見合い。
ええ。
だって、講演会だもん。で、講演会の娘さんだったらしないといけないじゃん。で、会って、いや、もうあなた素敵な人だから、絶対出会いがあるから、もういい人紹介するからって。これで、見合いしたという体が出来上がるじゃん。でどうしたら出会えるかっていうアドバイスも全部してごちそうもして、
まるで中谷明夫ですね。
そのままでしょ。だから得意技じゃない。面接と同じぐらい得意技なわけ。就職斡旋とお見合いっていうのをするって。うちの父親がやっぱりね、見合いしたことあったって。彼女いっぱいいるんだよ、それなくても。それなくても彼女いっぱいあるけどね、仕事上断れなかったんだって。付き合いの関係でな、もうせなあかんことあんねんって。お見合いってそうだよね。誰かいい人いませんかって、間に人がいっぱい立ってて、人間関係の絡みで、結婚が目的ではなくて、相手それぞれの立場のスタンスを、顔を立てる、メンツを立てるっていうために起こってる現象が見合いなんだよ。結婚が目的じゃないんだよ。みんながお互いをの立場を立てるために行われてるっていうことだから、その時父親はね、分かるじゃん、見合いしますって言って、見合いをして断られればいいんだって考えたって。自分が。
はいはいはい。
で、したっていうことになるじゃん。
面白いですね。
で、相手の側は断ったってことで、こっちが断ったら稼働になるから、向こうは断るという形でこれでやったっていう事実もあるし、断ったということになるから。捨ててこで行ったんだって。
ああ、なんか、はいはいはいはい。
で、捨ててこで行ってお寿司ごちそうして、お母さんにも土産持たせて帰ったら気に入られたっていう。向こうはもう本当にちゃんとした おしゃれな格好で、こっちは捨ててこで嫌われようとして行ったけどって。だからこれがやっぱり立場を立てるっていうことだよね。だからこの見合いという関係っていうのは愛をベースに成り立っているから、お母さんがなんか自分を子供扱いしてるっていうふうに、子供扱いしてるっていうふうに思ってるという時点において、まだ子供なんだよ。
あ、なるほど。
子供扱いすんなって、
まあそういう感じに見えますよね。
でこれが、親にとってはいつまでも僕は子供なんだなって言った時点で子供じゃないよね。
そうですね、客観視できてますもんね。
それから親はありがたいなって、ありがたいよねって、別に僕はしたいと思ってないけど心配なんだなって、ありがたいなって思った時点で上回ってるん
で。そうですね。
それから余計なことをやってくることに対して可愛いなって、上から下にしか可愛いは出ないんで。
ああ、そうですか。
うちの上司は細かくて可愛いって、こういう小さい重箱の隅が気になるって。お前はこのがは曖昧だから和に変えろっていう企画書に赤を入れてくるって。
ありますね、そ
うね。言ってくる上司は一生懸命で可愛いって言った時点でもう勝ってるよね。
なるほどね。
ということは、上位概念っていうのは嫌だなと思ってる人間が可愛いって思える。僕さんまさんの こう可愛さ、
うん、
魅力、人間、はいはい、男としての魅力はね、はい、あのやきもちを焼いた女の子に、あ、可愛いって、
うーん、
やきもちなんか焼くなんじゃなくて、やきもちをちょっと焼くとか、うん、ちょっとグズグズ言うみたいなことに対して、可愛い、可愛いなっていう、僕あのさんまさんのあの可愛いなっていうのがなんか好き、
うん、
あ、可愛いって、相手の弱点を可愛いって言えるって、
うん、
うん、頑固にしても、
そうですね、
うん、なんかとんがった企画持ってこいって言った時に、うん、とんがった企画持っていったら、
うん、
これわかるか、俺はわかるけどこれを通じるかなって自分についてないんだけど、
本当にありますよそういうこと本当にありますよ私もそれ
で、可愛いなって、そういうのも、
ああなるほどね、そうか、そうやって思えばいいんだ、
うん、可愛い、
あ、それは本当にあった昔
で、女の子にデレデレしてるっていうのも、あ、まだ男だなって、うん、可愛いって、うん、こう地位とか名誉とかにちょっとグラってくるのも、あ、可愛い、可愛いって、
うん、
うん、なんかまだ枯れてないなって、
うん、
うん、お、若いなって、
うん、
うん、何でも高校野になるんじゃなくて、
うん、
よっしゃよっしゃって言わなくて、こんな企画ダメだみたいな、
うん、
やり直せみたいなことを言ってるって、上司若いなって男女関係で言うと大体こうやきもち焼いたりする、やきもちに焼いてる相手に対して、あ、そういうのも可愛いなって、
うん
うん、それからちょろちょろ浮気したりして、
うん、
デレデレしてるっていうのも、あ、うちの旦那可愛い、
おお、そこまでいきますか、
はい、うん、お、もう男だなって、
うん
うん、それがなんか完全に高校野になっちゃったら、ちょっと男上がっちゃったかなみたいな。
それあれです、安藤和さんですよ、奥大臣の奥さんのうちの旦那可愛いって感じです
もん、ね、ああ和さんはもうあの人はね、人間はね、生まれ変わるのよ、あの人ね、人間1回目なのよって言っただから仕方ない
ん
だ
よ、奥大臣、
人間1回目だからみたいな、うん、だから初めての体験だからね、いろいろあるねみたいな、こいつは大きいよね、安藤さん、あの今もお綺麗ですよ、昔、はい、超綺麗だよね、昔
ね、ね、
もう本当にあの日本風の美人の、
いや、昔六本木の飲み屋でタバコを隣に座ってたことがあって、うん、面白い人だなと思ったら、うん、安藤和だったってこと
です
、
うんうん、でも、あの今でもなんか僕クイズ番組隣り合わせたりテレビ番組で隣り合わせて話してるとね、この人可愛らしいなと思うね、なんか、うん、だからなんか究極の愛情表現って可愛いっていう言葉に集約されていくような感じが
する、
う
んうん、あんたに浮気せんのよ、キーじゃないですもんね、
うん、だからあれだけ、まあ奥田さんかっこいいじゃん、あた、うん、なんかかっこいいのよ、でこれがやっぱ選ぶっていうことは、カズさんも絶対手放さないね。
ああ、
それはカズの可愛さだね。
うん。
うん。だから可愛いってすごい子供にも使う、動物にも使う、すごいシンプルな言葉だけど、実は深いね。
うん。
うん。人間がこれ女性だけじゃなくて男性にも使う言葉で、なんか関西弁でね、可愛らしいっていうんですよ。
ああ、可愛らしい。
うん、可愛らしい。
うん。
かわわわわだけど、かいらしい、
かいらしいね
と、うん、かいらしいっていうのはなんかかいらしいよねって、うん、いわゆるすごい女性起業家とかバリバリ仕事を、女性でもバリバリ仕事してる人、男性でもバリバリ仕事してる人の、もう一つの最高表現ってかいらしいっていうとこだと、
うん、
なんかちょろっと見せる人間的な部分、
うん、
うん、全知全能万能のスーパースターの中に見える人間的な可愛らしさっていうのはね、ちょっと脆さ弱さ、
あ、まあそうですね、
弱点のところに可愛らしいっていう部分があって、うん、強さ大きさというところに可愛らしいはないよね、
うん、そうですね、
うんうん、だから、アキレス腱みたいにアキレスがここが弱いとか、うん、なんか人間が持っている一箇所ポッて弱いところに対して、あ、可愛いって感じるっていうのが、
うん、
そのものとつながっているっていう部分になるんで、
うん、
うん、だからそれを否定したり、自分も否定しちゃいけないし、自分の好きな人の弱点も否定しちゃいけない、うん、ちょっとなんか完璧でないところ、
うん、
完璧になるなよっていうのが うちの師匠藤田達郎の教えだから、
あ
綺麗すぎんだよ、完璧すぎんだよ、ちょっとどっかが破綻しとけよって、その破綻に魅力あるぞ、
そこ可愛らしいって感じ、
可愛らしいっていうところでいるっていうことですね、うん、
はい、
はい。